さて今私は高知大学医学部附属病院こちら3階の手術室に来ています。今日はこちらで第6回手術体験セミナーが行われておりまして、今僕は手術室がずらりと並ぶそんなフロアに立っています。今日こちらをご案内していただきますのは花崎教授です。教授よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
今日はいろんなブースがある中で、いくつかピックアップして体験していきたいなと思うんですが、教授まずこちら 3D の映像が画面に映っている、こちらは何の体験をしているんでしょうか。
これはロボット手術といいまして、具体的に言うとダヴィンチという名前のロボットを使って模擬手術を経験していただいているコーナーです。おそらくですね、このロボット手術を実際に中学生高校生に体験していただいているのは日本で ここが初めてだと思いますし、世界でもおそらく初めてかもしれません。そういう貴重な体験をしていただいているところです。
なるほど、説明が遅れましたが、こちらの手術体験セミナーは高知県内の中学生高校生を対象に、今医療の現場ではどういった手術治療が行われているのか、そういったことをですね、模擬的に体験できる、本当にこれまたとない機会になっているんですけども、そんな中今私が訪れているのは、先ほど半崎教授からご説明いただいた通り、 3D の映像を見ながらその手術ができるという、ダヴィンチという機械を使っての、今回セミナーということなんですけども、こうロボットのアームのようなものを動かしながら、その輪ゴムを、どんどん突起物に入れていくという、そういう作業をしているということで、これってひょっとしてお医者さんもこういった練習ってされるんですか。
もちろんこの機械を使う人は されるんですけど、医者でもですね、まだこのダヴィンチ入ってからですね、間もないもんですから、これに実際触ったことない人が大勢いらっしゃいます。ですからそれを中学生高校生が実際触れるということは大変貴重だということをご理解いただけたらと思います。
ではこれより私松木がそんな最新機器ダヴィンチを使っての体験をしてみたいと思います。今目を近づけてくださいというところに目を近づけると、センサーがこれ働いたようで、あと画面がですね 3D で映されています。このレンズがもう 3D メガネの役割を果たしているということなんですね。このレンズの下の方にありますアームを動かす部分、コントローラーの部分ですね、ここに親指と人差し指を入れるところがありまして、そこに差し入れて、親指と人差し指をつまむような動きをすると、ロボットアームもそれに合わせてしっかりこうつまむ動き、ちょうどピンチをこうつまむような、そういった動きがね、なされましたね。ではあとは自由に操作できると、本当です、これ結構今輪ゴムをつかむことができました。しかも僕これ結構筋がいいんじゃないでしょうかね。今一つ入れましたよ。 3D はこれすごく遠近感がつかみやすいですね。しかも結構直感的に普通に腕を動かしている感覚に近いですね。すごい、僕が目を離すとこれはロボットがその目を離したということを感知して動かなくなります。これもやっぱり安全性能ということですね。はい、 2D にじゃあ今から画面が変わりました。これ 2D は全くこの遠近感が途端に分からなくなりますけど、今運よくつかめましたね。落ちてしまいました。いやけど 3D と 2D 全く違います。 3D の方が格段に扱いやすいですね。これ取材ってことを忘れてたら何時間でもできそうですね。これ面白いですね。さて続いては気管内挿管体験のコーナー。挿管というのは管を挿入するという挿管なんですけども、先生こちらはどういったブースになってますか。
これはですね、気道管理トレーナーという機械を使ってですね、実際 の救急車に乗った時に、例えば呼吸が急に止まったとかですね、呼吸不全の方に対して気中した気道確保することによって、蘇生を図る、生き返らせるという方法の、トレーニングをしているところで、実際に人形みたいなモデルを使ってですね、その気管内挿管の、模擬体験をしていただいているところでございます。
なるほど、皆さんもおそらくテレビドラマとかでその挿管をというふうな言葉を、聞いたことあるかもしれません。呼吸が止まった患者さんに対して管を喉のこう奥の方にですね、 挿入していって、そこで、まあ、あの呼吸を確保するようなそういった場面を、ね、見たことあると思うんですが、まさに今それをですね人形を使ってやってるということなんですけども、今回ですね使用しているのが人間の頭部、そして口が大きく開いてまして、その下の方に行くと両方の肺とあと胃がそのまま出てるような、まあ、そういった人形なんですが、これを使っての今学生の皆さんがその相関の体験をしているところです。それでは私松木がこの相関体験をさせていただきたいと思います。これはまず、ですね、なんていうんでしょうか、これあの草刈りをするような釜のような器具を私持たされました。これまずどうしたらいいのかなというところなんですが、これ口に差し込むんでしょうかね。
そうです、これ釜のような形に見えますが、ちょうどこのカーブのところが舌に沿うようになっているんですね。これで舌をうまいことこう避けるというような道具になります。
舌を避けるんですね、この釜の部分が。今便宜上釜と言いましたが別に刃物ではありませんが、はい、しかもこの釜らしきものなんですけど、その、まあ、刃の部分っていうのがねライトのようにこうなってまして、口の中を明るく照らしてくれますね。あ、これだと口の中がよく見えます。ではこれをググッとこう差し込んでいっていいんでしょうかね。では差し込んでいきます。ただこれですね、ちょっとこの人形の口の開きは少ないのかなかなか奥までいきませんが、これ無理やり言っていいんでしょうかね、力強く言っていいんでしょうか。あ、言っていいですか。
はい、そのぐらいで大丈夫です。
おそらくこれ以上いくと歯が折れちゃいますね。ほう、これでチューブ入れていいんでしょうかね。
お願いします。
はい、これ人形でも緊張しますね。では入れます。あ、ちょっとスルリと入っていきます。これどこまで入れていいのか、いけるところまで行っていいんですか。いけるところまで、あ、行きました、行きました。先にのけるのはこの釜みたいなものですか。
そうですね、高等橋っていう、
はい、あ、これ高等橋って名前なんですね。初めて知りました。はい、釜みたいな部分は高等橋というそうです。そして、管が今残った状態で、その管のさらに中にある金属の棒のようなものを今抜きます。抜きました。そして今口の中には管だけが残っている、そんな状態になっています。そしてここで空気を送り込む、これラグビーボールのような、こちらをじゃあこのチューブに差し込んで、このラグビーボールを今から僕が指で押し込んで、そのこの相関がうまくいっていると、この人形の両方の肺が膨らむと。それがうまくいっていない場合はどちらかの肺が膨らんだり、あとその下にある胃の部分が膨らんでしまったりと、この胃が膨らむと失敗、両方の肺が均等に膨らむと成功、片方の肺が膨らむとこれまた失敗ということですので、さあ緊張の一瞬です。皆さんいいでしょうかね。じゃあいきますよ。はいはい、今どこも何ともなってませんね。あ、今胃に行ってますか。あ、今あのじゃあ僕はせっせと胃に空気を送り込んでる、肺には入ってないってことですね。あ、これはじゃあ俗に言う失敗ということでいいんですよね。いや、私の相関体験1回目は大失敗ということで、はい、失礼いたしました。続いてこの時間は今回の手術体験セミナーを体験された中学生高校生のお二方にお話し聞いていきたいと思います。まずは愛宕中学2年生の佐伯さんです。佐伯さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうでしたか今日の体験セミナーは。
いつも体験できない体験がたくさんできてすごく楽しかったです。
特に印象に残ったのはどういったブースでした。
ダ・ヴィンチっていう
3D のね、
はい、そのなんかすごく繊細な動きが自分の手でできたのですごくびっくりしました。
あれですか、佐伯さんは将来お医者さんを夢見ていらっしゃるんでしょうか。
医者ではなく看護師にヘリに乗りたいと思ってます。
救命救急のようなものでしょうかね。
はい、
なれるといいですね。
なりたいです。
この後も勉強頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて大手前高校1年生の男子、浜崎朝日さんです。浜崎さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
浜崎さん、どうでした今回のセミナーは。
なかなか手先が細かくしたんで結構難しかったんですけど、まあ、ダヴィンチって機械は結構簡単に操作できたんで、他の内視鏡は結構難しかったんですけど、 頭の方も使って疲れたと思います。
いやダヴィンチはね僕も褒められましたよ、はい、いやあれね結構あのゲームをやってると面白いですよね。
けどなんか実際のなんか人のお腹とかをやるときにはやっぱりあれでもなんか緊張感があるんで誤作動させたら怖いんで、うん、少し緊張感ありました。
確かに今回のは全く人の体とはかけ離れたもので試したんですけどもね、あれは実際人の体でねあのやるものですからね、確かにそういったところで緊張感は全く違うでしょうけど、浜崎さんもお医者さんを志していらっしゃいますか？
あ、第一志望は医者ではないんですが、幼い頃から医学辞典とかも読んだりして結構興味があったんで、この体験あのなかなかグッとくるものがあったと思います。
まあ、まだ高校1年生ということですからあと2年近くありますので、じっくり考えてぜひ高知大学医学部お願いします。
入学するのも難しいので勉強を励みたいと思います。
頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続きまして、今日の手術体験セミナーで私松木にいろいろレクチャーをしてくださいました花咲教授にお話をお伺いしていきます。教授今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。お疲れ様でした。
教授今日は中学生高校生たくさんいらしての手術セミナーでしたけども、どうでした学生の皆さんは？
一番はですね、安全にできたっていうことが一番良かったと思います。そして今回の学生さん見てまして非常に意欲的で、休憩時間もちろん入れてるんですけど、休憩なくてももういいと、もうどんどんやりたいというようなことをおっしゃってくれた方もたくさんいて本当に良かったと思います。はい、そしてあと皆さんがですね、最後に私は尋ねたときに楽しんでいただきましたかということで質問に対して全員が楽しんでいただけたという返答をいただいたので本当に嬉しく思っています。
そうですね、確かに今回のセミナー主に外科手術の、セミナーということで、僕が最初にこう行くまではですね、言ってしまうとあれですけどかなりこうグロテスクなものをですね想像していたんですけど、それとはかなりかけ離れたね、ちょっとこう和気あいあいとしたようなセミナーで、非常にこう学生にもねいい意味で刺激になったんじゃないかなと思うんですけども、高知県のその医療の現状、医師不足っていう面ではね、この問題っていうのはずっと前からこう叫ばれていたことではあったんですけど、現状どうなんでしょうかね？
高知県の医療医師不足という問題に対してですけども、実際はですね県民一人当たりの医師の数というのは全国的に見ても少なくないです。ただし一番問題なのは40歳未満の若い医師がここ10年で 25% 減ってきています。それはもう全国的に見ても最も減少率が高いと言われています。あともう一つはですね、高知県のお医者さんは多いんですけど一人が受け持つベッド数は全国で一番多いんですね。ですから一人のお医者さんが大変負担をしながら医療をやっているというのが現状です。で我々高知大学もですね、全国の国公立大学の中で医師一人当たりの稼ぐお金、いわゆる病院収益ですね、それはほとんど一番くらいなんですよ。ですから一人のお医者さんが大変一生懸命働いて医療を支えているというのが現状です。それともう一つは高知県の場合はやっぱり地域の偏在があって、いわゆる中央圏、高知市を中心としたですね、中央圏にはたくさんお医者さんがいます。大きな病院もあります。ただしそのいわゆる他の郡部に行きますと本当に患者さんが多い割に医師が少ないということで、そういう偏在ですね、いわゆるその辺が大変問題ではないかなというふうに考えています。高知県の場合は高齢者の一人暮らしの方が大変多いんですね。ですからそういう方たちにとってみたら、やはりお医者さんが近くにいるということは本当に安心感につながると思いますし、今後どんどん高齢化社会が進んでいきますので、そういう対策をしっかりしていかないといけないというふうに考えています。
ですので今日のようなやっぱり中学生高校生、まず医学部を目指す前の学生の皆さんを招いてのセミナーっていうのは非常に意味のあることなんですね。
はい、そうです。実際医学部に入っていただいて、医学科に進んでいただければ一番嬉しいんですけど、それ以上にですね、医療に対してですね、興味を少しでも持っていただくということが非常に大事だと思ってます。
なるほど、よくわかりました。では続きまして、高知大学医学部の学生さん、学生のお二人にも、お話を聞いていきたいと思います。まず5回生の柴太郎さん、柴さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柴さんはもう5回生ということで、医師を志したきっかけというのは何なんでしょう？
テレビのプロフェッショナルっていう番組で天才外科医みたいな番組を見まして、それでかっこいいな、 って思ったのと、やっぱりその今回の外科セミナーっていうのに僕も昔参加させていただいたんですけど、それで外科主義っていうのはすごい面白くて、外科医かっこいいなと思って目指しました。
柴田さんも今回のこのセミナーに参加されたお一人だったんですか？
はい、参加しましたね。
その時の感想はどうでしたか？
細かい作業っていうのは難しいんですけど、それすごいやりがいがあるんじゃないかなと思いました。
そうでしたか。あの、高知大学の医学部で学んでよかった点っていうのはどういったところでしょうかね？
この外科セミナーとかもそうですけど、やりたいって言ったことに対して先生が積極的にやらせていただけるのはすごい勉強させていただけてありがたい点だと思います。
なるほど、そうですか。そしてもう一方、1回生の高橋沙和子さんにお話聞いていきます。高橋さんは医師をどのようなきっかけで志されたんでしょうか？
私は父が医師なので、幼い時からぼんやりと医師になりたいなっていうのはあって、で医療系のドラマだとか、あと今回の外科セミナーにも私も体験させていただいたんですけど、さまざまな体験をしていく中ではっきりと医師になりたいと思うようになりました。
そうなんですね。そんな高橋さんはこの高知大の医学部で学んでよかった点というのはどういった点がありますか？
あまり1年生は医療系の授業がないんですけど、 EME っていう初期臨床実習っていうのがあって、その実習でこれから医学を勉強していくのにすごく刺激になりましたし、これから2年生3年生って上がっていくうちにもコースが分かれていたり、意欲があったら勉強できるっていう恵まれた環境にあるので、これから勉強していくのが楽しみです。
ではそんなお二人にですね、最後の質問です。将来どんな医師になりたいですかということで、まずは柴さんいかがでしょう？
将来、そうですね、僕は外科医目指してるんですけど、やっぱり外科医になる上で、その他の医療者の方にあの先生に見てもらいたいなって思われるような医療者になりたいと思ってます。
高橋さんいかがですか？
私はあまりはっきりとしたイメージはないんですけど、一つ大きく決まっているのが地域に根ざした医師になりたいっていうのがあって、そうなってくるとやっぱり総合医のニーズが高いと思うので、一つ何か専門があっても、ある一定の部分まではだいたい何でも見れるっていう医師になりたいです。
最後の最後にですね、お二人はその医師になっても高知で働きたいですか？柴さんどうでしょう？
そうですね、まあ、高知に残ろうとは思っています。
高橋さんどうですか？
残りたいと思ってます。
ありがとうございます。花崎教授、医師を志す皆さんに伝えたいことっていうのは何かありますか？
まず何よりも高知に残ってもらいたいってことが一つ大事なことなんですが、やはり人を好きになってほしいということですね。やっぱり医師にとって一番大事なことは、まあ、学問的にしっかりしていることも確かですし、技術的にしっかりしていることということも大事なんですけど、もちろん我々の世界では手術がうまいということも大事なんですけど、それ以上に人に対する思いやりですとか、まあ、優しさみたいなものが大事だと思います。ですから人を好きになってほしいということですね。それとあともう一つは、いろんな方が患者さんにはいらっしゃいますから、たくさんのですね、ことを学んでいただくためにも何か本を読んでいただいたりして、教養ですね、一般教養を身につけておいてほしいということが一番の願望です。それであと今例えば高校生とか中学生で勉強している方もいらっしゃると思いますけど、医師の場合はですね、どんな勉強でも役に立ちます。例えば数学とか物理でしたら論理的な思考力を養うのにも有用ですし、国語ですとか英語ですと言語能力を養う上でも大事です。あとは歴史ですとか地理ですと、まあ、一般教養といいますか、いろんな患者さんとお話しする際に必要な教養になりますので、全ての勉強をまあ、やっていただくということが大事ですので、得意科目不得意科目とかいうことにこだわらずに、ちょっとでも勉強が好きでしたらぜひ医師を目指してほしいというふうに考えております。